本日の聖書の箇所はルカの福音書19章1節から10節、新約聖書157ページです。司会者がお読みいたします。ルカの福音書19章1節から10節。それからイエスはエリコに入り、町の中を通っておられた。するとそこにザーカイという名の人がいた。彼は酒税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方かを見ようとしていたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それで先の方に走っていき、イエスを見ようとして一軸桑の木に登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであった。イエスはその場所に来ると上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしているから。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。人々は皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となったと文句を言った。しかしザーカイは立ち上がり主に言った。主よ、ご覧ください。私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰から脅し取ったものであれば4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。ザーカイ、急いで降りてきなさいと題して小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは今あなたの命の御言葉を慕い求めてここに座っております。主ご自身が豊かに語ってくださり、ここにあなたのご栄光が表されますように、委ねて主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。今日のところに入る前に、2週間前になりますけれども、前回のおさらいを少ししてから今日のところを見てまいります。イエス様はエリコの町に近づいた時の話ですけれども、その町のすぐおそらく門の前だと思うんですが、道端に座っていて物乞いをしている盲人の人がいました。でイエス様が今ここを通りかかるのだということを聞かされた時、この盲人はダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと叫びます。でイエス様はこれを聞かれまして、この盲人を呼び寄せまして、何をして私にしてほしいのかと尋ねた時に、主よ、目が見えるようにしてくださいと、その願いを語った時に、イエス様は見えるようになれ、あなたの信仰があなたを救いましたと語ったところ、直ちに目が見えるようになって、この盲人は神を崇めながらイエス様についていった、そういう話でありました。で今日の箇所はそのいうことがあった後で、イエス様がエリコの町に入られた時何が起きたのか、読んでお分かりの通りですね、ザーカイという酒税人が救われていったということがここに書かれています。で今までずっとですねルカの福音書を見てまいりましたけれども、 皆さんもう口を揃えて、いや、ルカの福音書難しいということをずっとおっしゃっておりましたけれども、今日の箇所はそれに比べればですね、実に分かりやすいですね。ザーカイが救われたという、そして悔い改めて、その自分が脅し取ったものも、4倍にして返すのだということさえ、彼は告白していくわけですけれども、じゃあザーカイが救われた話です、ここはという、そういうことでこれはここは終わるのか。聖書というのは神様の言葉でありまして、また罪人である私たちを救うために語られたものであります。もちろんそういう意味でザーカイの救いがこうやってあるわけですけども、でも聖書の言葉というのはいろんな知恵を用いて、私たちの救いのためにああでもないこうでもないですね、もうこれでもかっていうぐらいの方法を使って私たちに語りかけているんじゃないかといつも思うんですね。で、これから見ていきますけれども、実はここに、意外にっていうかあまり気がつかなかった、その仕掛けというものがここに仕組まれているというと、ちょっとなんか悪いことのように聞こえますけれども、神様がここにいくつかの仕掛けを仕掛けているんですね。どういうことがここにあるのか、それを一緒に考えて、いきます。で、このザーカイは主税人の頭で金持ちであったという紹介がなされています。で、主税人ということについてはもうこれまで何度か出てきておりますので、簡単に説明いたしますけれども、ローマ帝国の支配下に今イスラエルがありますけれども、その手先となって同胞のイスラエル人から税金を取り立てる役割、簡単に言えばそういう職業であります。で、この集められた税金は全てローマ帝国に送られていきますので、そしてまた自分たちの町のために使われるわけではない、そういうお金ですから、人々は喜んでこれを差し出すわけはないですね。むしろ屈辱的なことでありますから、本音を言えば出したくないわけです。そういうお金をでも集めなきゃいけないというときに、これをやりたがる人は誰もいないんですよね。しかし地元の実情を詳しく知っているのはやっぱり地元に住んでいる人でありますから、ローマ兵がやってきてお金を集めようとしてもそれはできないわけです。それで地元に住んでいる人を、の中で誰か主税になる人がいませんかという、おそらく公募ですね、そういうのを募ってで、そういうことをさせていたようになります。で、人が嫌がる仕事をどうしてじゃあやるのかと言いますと、これは簡単でありまして、お金が入るからですね。税金の集めた税金からピンハネをして自分の懐に入れていく、ローマ帝国はそれを認めておりますので、そういうことで、やりますという人が、何人か出てきたわけです。ザーカイが金持ちであったのはそういうことをやっていたからであります。で、彼は当然、同胞のイスラエル人からは憎まれてまいります、今で日本でも今誰かが言いますが売国奴という言い方がありますけど、まさに彼らは売国奴と言われていたでしょう。あるいは、神に背く罪人であるというレッテルも貼られておりましたから、誰も口を聞いてくれる人がいない、そういう立場にありました。そんな人も嫌がるような主税人にじゃあどうしてザーカイになったんだろうか、ここに詳しいことは書かれていませんが、おそらくやむにやまれぬ過去にそういう事情があったんだろうとは思います。食べていくためにしなきゃいけなかったということかもしれません。でも今は彼は金持ちでありますので、欲しいものは何でも手に入る。 ある意味では彼は望み、そういう面では望みは達成はしたんですが、だからといってじゃあ幸せになれたかというとそうではないんですね。町の人は誰も相手にしてくれません。また彼自身自分の口で告白しておりますけれども、彼は脅迫まがいのことをして人からそのものを奪っていた、そうやってお金を出させたということでしょうけれども、そういうことをしてきました、だからこそ彼は修善人の頭になれたんだと思うんですけれども、やっぱりそれが彼の心の中で傷となってというか、やっぱりやっちゃいけないことをやってきたという後ろめたさで心がうずいているんです。でそういう時に、ザーカイはこのイエスという名の人物がこのエリコの町に入ってきたということを耳にいたします。でこのイエスという名前の人がどんな人であったか、ザーカイはもうすでに噂で聞いていました。悪霊を追い出し病人を癒し罪人と呼ばれる者の罪を許してくださる、そういう方だということはすでに聞いていた。そういう方が、エリコにやってきたんですね。またこのエリコに入る直前に盲人の目が開かれたという奇跡も起きた。でそういうことを聞くにつけ、そのザーカイはこのイエスと呼ばれる人物に強い関心を寄せてまいります。一目このイエスを見てみたい。やっぱりそれはザーカイの心の中にある上渇きであります。もし彼にそういうものがなかったらここまですることはないですね。背が低かったので、その、通りを通っていくイエス様の姿をどこかが見たいと思ったけれども見ることはできない。どうしよう、そこ普通はそこで諦めてしまうんですが、彼はやっぱ諦めきれない、それで、そうだ、通っていく道の先に一軸岩がある、そこに登ればイエス様を上から見ることができる、彼はそう考えました。で私7年前になりますか、イスラエルに行かせていただきまして、このザーカイが登ったという一軸岩の木を見てまいりました。本当かどうか分かりませんね、観光地によくある何かかもしれませんが、しかし立派な本当に大きな木でありました、本当であれば樹齢少なくとも2000年は経っているわけですので、この桑の木で実際見てみますと、やっぱりこの葉っぱが茂っておりましたが、非常に大きな葉っぱが、びっしりと枝にこう茂っていますね。そうするとこの小さな体のザーカイであれば自分の体をこの木の枝の陰に隠すということは十分できるなという、そういう印象を持ちました。おそらくザーカイはやっぱり自分が木の上に隠れているというか、そこにいるということを見られたくなかったとだろうと思うんですね。だから一番彼にとって都合の良い木でありました。ここなら誰も気がつかれない、イエス様が下を通っていても、イエス様には見つからないだろうと、おそらくそんな計算だったんだろうと思うんです。ところがその計算は外れました。5節です。イエスはその場所に来ると上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい、私は今日あなたの家に泊まることにしているから。イエス様がこの桑の木の下を通った時に上を見上げたとですね、たまたま上を見上げて、そしたら、なんだ、あそこに誰かいるというふうに見つけたというのではないですね。偶然見つかったというのではないです。なぜかといえば、ザーカイという名前を呼ぶからですね。最初からそのザーカイがその木の上にいるということをイエス様も知っておられるんです。ご存知だった。 だからザーカイこれ聞いた時に非常に驚いたと思うんですね。ああ見つかってしまったということもそうですが、なんでイエス様は自分の名前をご存知なんだろうか、これにはびっくりしたと思うんですね。で、まあ、それだけではないですね。このイエス様は、そのザーカイという名を呼んだ後に、急いで降りてきなさい、私は今日あなたの家に泊まることにしているからとも語りました。で、この五節のですね、このイエス様の言葉に注目いたします。まあ、目で読んでるとですね、ああイエス様って何でもご存知であるから、そしてこのザーカイを救うためにこういうことを言っているんだろうな、もう今からあなたの道にいるから早く降りてきなさい、私と一緒に行きましょうよという、まあそんなふうにイエス様は誘ってくださっているんだろうなというふうにおそらく皆さん感じていると思うんです。しかしこの言葉は重要であります。なぜここに今日はこの言葉に注目していくんですけれども、なぜ注目するかというとですね、6節を読みますね。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えたと書いてあるんですね。5節のイエス様の言葉、そして6節のザーカイの行動、同じ言葉が繰り返されています。急いで降りてきてという言葉ですね、これが繰り返されるんです。聖書でですね、これだけの短い箇所に同じ言葉が表現が繰り返されるということが非常に珍しいんです。言葉というのは省略していこうとですね、もう分かってるでしょ、もう一度聞いてるんだからもう繰り返さなくてもいいでしょうというのが普通の言葉の語り方ですが、不思議にですね、ここは同じことを繰り返す、同じことを繰り返すというのは、これはここに何か深い意味がありますよという印であります。いや、たまたまそういうふうに書いてただけじゃないですかと、まあ、思う方もいらっしゃいますが、そうじゃないですね、やっぱり神様の言葉です。これは意味があるから繰り返してる。じゃあそれ何ですかということになるんですが、でもここだけ見てはまだわからないので、もうちょっと先に進んでから、このところに後で戻ってまいります。で、じゃあこの先っていうのがどこかというと、あなたの家に泊まることにしているからですね。で、これも、そっか、イエス様はザーカイの家に泊まろうとしているんだ。まあ、ザーカイもやっぱりびっくりしたと思うんですね。名前を呼ばれたのもびっくりですが、なんと自分の家にイエス様が泊まろうとしているんだ。どうして自分の家なんだろう。他の家でもいっぱいあるだろうに、なぜ自分の家を指名してきたのか。まあ、ここも人間的に考えてですね、そうだ、ザーカイは金持ちだったんだ。立派な家に住んでるし、弟子たちを大勢連れているから、その弟子たちも泊まれるスペースもあるだろうし、まあ、美味しいごちそうが食べられるかもしれないという、まあ、そういうことを考えてしまうかもしれませんが、 もちろんそれではいうことではないわけですね。で、ヒントがあるんです。これにはなぜザーカイの家に泊まろうとするのか、いや、なぜ他の箇所ですね、このイエス様がどこそこに泊まるということはあんまり出てこないですね。でもここはザーカイの家に泊まるんだということがわざわざ書いてあるんです。なぜだろう、まあ、こうやっていつも私なぜだろうとかどうしてでしょうかとかっていうことを考えていきますけれども、やっぱり考えるとちゃんと聖書っていうのは非常にいろんなつながりを持って書いてあるんですね。この町がエリコであるということがヒントであります。で、イエス様はわざわざこのエリコを通っていくということにこだわっているんですね。じゃあなぜエリコにこだわるのか、そしてなぜエリコに住むザーカイの家に泊まろうとこだわるのか、実はこれは旧約聖書にヒントがあります。エリコと聞けばですね、まあ、聖書を読んでいるイスラエル人であれば誰もが思い起こすエピソードです。 ですね、有名なエピソードがこのエリコに あるわけです。まあ、イエス様の時代から振り返ればおよそ1400年ほど昔になるんですが、それはヨシュアというリーダーが誕生した時の話であります。モーセが亡くなって、今度はヨシュアが次のリーダーになってイスラエルの民を率いてこの約束の地を目指そうとしている時の話であります。ヨルダン川をやっと渡ったということで約束の地は目の前に迫ってきたんですが、しかし大きな問題が一つあった。それは何かっていうと、このエリコの町が約束の地に行くルートのど真ん中に立ち塞がっていたんですね。これこう通らないと約束の地に入れないという町、これがエリコの町であります。ところがこのエリコはイスラエルを警戒しまして、全部門を固く閉じまして入れないようにしてしまった。でもヨシアは そのエリコの城壁を7日間静かに回りまして、6日間回りまして、で7日目の朝に今度は、その時の声を上げますと城壁が崩れていった。神様の奇跡ですけれども、そこからエリコに入ってエリコを攻め落としていったという、そういうエピソードがありました。でしかしそこでただ攻め落として前に進みましたではなく、重要な出来事がそこに一つ起きておりました。何かと言いますと、ヨシアはこのエリコを攻め落とす前にやはり町の中どうなっているかっていうのを知らなきゃいけないんですね。それで偵察隊、日本語で石膏と言いますけれども、偵察隊、二人組の偵察隊をエリコの町に密かに送るんです。でその時この偵察隊の二人をかくまった人がいました。イスラエルから送られてきた人物であるということをすぐに分かったんですが、警察に通報しないで密かに自分の宿にかくまった人が、ラハブという遊女だったんですね。でエリコの警察は、やっぱりそこはすごいもので、このエリコの町にイスラエルからスパイが忍び込んできたということをすぐに察知いたしまして、このラハブの家にやってきて尋問するんですね。ラハブ、ここに怪しい人物が来たんではないかということを言うんですが、このラハブは機転を利かせまして、この石膏を隠して偽りの、いやあっちに逃げていきましたと言って警察を追い払うんですね。でそうやって石膏が、偵察隊がこう無事にヨシアのところに戻ることができたわけですけれども、その時このラハブはこの2人の偵察隊にこういうお願いをいたしました。皆さんの手法のアウトライン真ん中ぐらいに書きましたが、ヨシア記の2章13節ですね。これはラハブが偵察隊の2人にお願いしたことになります。そこを読みいたします。今主にかけて私に誓ってください。私はあなた方に誠意を尽くしたのですから、あなた方もまた私の父の家に誠意を尽くし、私に確かな印を与え、私の父、母、兄弟、姉妹、またこれに属するものをすべて生かして私たちの命を死から救い出すと誓ってください。ラハブは、このエリコの町の住民ですから、このままではもうイスラエルに攻められた時に殺されることになるわけですね。しかし、このあなた方を私は今かくまったというその誠意を尽くした、だからあなた方は今度は私たちを救ってほしいのだということを願っていくんです。でここに主にかけて私に誓ってくださいって書いてあるんですね。これはイスラエルの神様をラハブが信じたということでもあるわけですけれども、これをやがてこのヨシアはこの偵察隊が戻ってきたときに、ラハブという人がこういうことを願い出ましたが、どうしますということになったんですが、 ヨシアは約束通りにこのエリコに攻め入った時にこのラハブの家を探しまして、ラハブの家の者たちを全員救い出したっていくんです。でこれが過去ヨシアの時代にラハブの身に起きたことであります。さて今日の箇所に戻ります。ザーカイの身に起きたことと比べます。ラハブは遊女でありました。でザーカイは主税人でありました。人々から見ればどちらも罪人と呼ばれる立場にあったようになります。でラハブは偵察隊を止めて、まあ、かくまったということで、このラハブの家が救われていきます。でザーカイはこれから自分の家にイエス様を止めようとしています。そして、まあ、この、イエス様がザーカイの家に来た時に、イエス様が言われましたね。今日救いがこの家に来ました、この人もアブラハムの子なのですから。ラハブの家が救われたように、このザーカイの家、いやそこの家どころか、そこに集まってきたあの罪人と呼ばれる人と全員が救われている。これは偶然なのか、このエリコの町、かつて、起きたあのヨシアの時代に起きたことと、このイエス様のこの時に起きたこと、偶然なんか似てるだけということではないですね。10節でイエス様はこう言われたんです。人の子は失われたものを探して救うために来たんです。偶然こういうことがたまたま起きたではない。イエス様は失われたものを探して救うために来たんですから、積極的にイエス様はこのことが起きるようにとこう求めて、あの探してやってきた。だからここに起きたことは偶然ではない。神様があのこのことを全部に行っております。イエス様はザーカイを探し出して救うためにこのエリコの町にやってきたんですね。だからさっきも木の上にどうしてザーカイがいることが分かるか、いやだって探していたからですね、そこにいるっていう、そだからあのイエス様はザーカイがあそこにいるということが分かっていて、わざわざザーカイの登っている木の下まで来たんですね。こうして見るってくると、このザーカイの身に起きたことは単なる偶然ではないということがわかると思います。ヨシュア記の時代にまで遡るほどの神の救いの計画、このがこのエリコの町に定められていました。積極的にイエス様はこのザーカイを探し出して、救っていく、いきます。はい、ここまで言われました。さて、今ここまで確認してから、先ほど脇に置いた問題に戻ってまいります。イエス様がザーカイの下から上に向けてですね、ザーカイ急いで降りてきなさいといったことですね。これは何なんだろうと、どういう意味なのかと、6節でも同じ言葉が繰り返されているけれども、どうしてこんなに強調するんだろうかと、その意味について考えてまいります。急いで降りてきなさいと言われたことを考えるときに、今日はちょっとあの皆さん頭の中で想像していただきたいんですけれども、あのここにあので起きている出来事ですね、まあ、一つの舞台というふうに考えていただきたいですね。何かのお芝居の舞台を見ている。でその舞台には何が、真ん中に何があるかというと、このイチジク川の木がボンと立っている、まあ、そういう舞台ですね。まあ、あのドーム、大ドーム、小ドームとかありますけれども、舞台 の, あのそういう仕掛けとしては、大きな木が真ん中にドンと立っているという非常にシンプルなあの舞台であります。で、あの、イチジクムアの木って、でも言われてもなかなかあの頭で想像できないなと、どんな木なんだろうと、 こうもやもやもやっとしている方もいると思うんですが、別にどんな木でもいいんです。丸山公園に行けば大きな木がいっぱいありますけれども、 あんな木でもいいんですね。とにかくその木が真ん中に立って、そういう舞台を想像してください。でその木の上にザーガイが登っています。でそういう場面で、幕がパーッとこう開いていきますね。で、そうしましたら今度は舞台の、右から左からどっちからかというのは好みですけれども、例えばですね、舞台の右からイエス様が登場してくると、しますね。でそしてその舞台の真ん中に立っている木の下でイエス様立ち止まりまして、でそこで上を見上げまして、木の根元から上を見上げてザーカイを呼びますね。ザーカイ、急いで降りてきなさい。でイエス様、ザーカイはそれを聞いて急いで降りてきて、イエス様と下で出会って、そしてイエス様と一緒に2人でですね、今度は舞台の左側に、真ん中から左側にこう移動していなくなる、そういうシーンであります。でここで注目していただきたいのは、まずですね、イエス様がどんな方向に動いていったかですね。今舞台の右から登場して、下で真ん中で立ち止まって、それからザーカイと一緒に左の方向に消えていった。これ横の方向ですね。右から左にずっと動くという横の方向のこういう動きがあります。で次にですね、頭の中で想像することは、今度は、ザーカイが木の上から下に降りていくという、その動きを想像してください。それも、急いで降りてきなさい、なんですね。普通、なんて言いますか、木から降りているときは、気をつけて降りてきなさいって言いますよね。ところが、急いで降りたら、それ、なんかちょっとね、危ないんじゃないかっていう、ことで、絶対に私たち誰か木に登っている人に降りてきなさいというときに、急いでとおそらく言わないですね。気をつけて降りて、ゆっくりでいいから、もう慎重に降りなさいと言うんですが、イエス様は急いで降りるんですね。そうか、イエス様もうお腹空いて早くご飯食べたかった、だからもうザーカイ、もうあなたはもうゆっくりしてないで早く降りて一緒に行きましょうという、急がせたということではないですね。やっぱ急がせる理由があるんです。でザーカイはとにかく急いで降りてきなさいと言われたので、一生懸命急いで降りてきたと思うんですね。でそうしますと、この舞台の真ん中でどんなことが起きているかっていうと、上から下ですね、木の上から舞台の床のところまでザーカイが降りてくるっていう上から下の動きがありますね。舞台の真ん中にこの一軸上の木がありまして、先ほどは横方向にイエス様が移動していくと言いました。で今度はザーカイが上から下に降りてくるんですね。さあこれどんなことをイメージするでしょうか。で私はここでイメージしたのは十字架だなと思ったんですね。木というのは単なる木、聖書において木というのは何度も出てきますが、イエス様のことに関わって言えば、木といえばそれは十字架を表していくんですね。そしてこの木の真ん中、木を真ん中にして、横と縦に動いていくというシーンというのは聖書の中でおそらくここしか私は思いつかないんですけども、非常に特殊な場面なんです。さてそうしますと、なぜイエス様が急いで降りてきなさいと言ったのか、危ないんじゃないかと思うんだけれども、でもザーカイはそれに従って忠実に急いで降りてきたんですね。なぜそういうことが書いてあったのか。十字架の木に登るべき方はどなたであるかですね。もちろんそれは私たちは知っている、それはイエス様なんだ。私たちの罪から私たちが救われるためにこの方は十字架にかけられている。 で、そこの十字架にかけられて裁かれなければならない方、それはイエス様ただ一人であります。神の一人子である方だけが十字架にかかるんです。それが神様の救いの計画であります。他のものが十字架にかかって裁かれては絶対にならないんですね。イエス様がなぜそのお一人だけですよって言われるかっていう、もしですね、他の人も一緒に裁かれるんですよということになれば、イエス様の救いは不完全だということですよ。ああ、やっぱりイエス様は十字架におかかりになったけれども、他の人も裁かれる可能性があるんだっていう話になってしまう。でもそうじゃない。イエス様の十字架というのは完全な救いですから、そこに私たち罪人が一緒につくということは絶対にあっちゃいけないです。いや、それはありえないですね。それほどの場所が十字架なんです。で、イエス様にとってこのイチジクムワの木ですね、これ十字架ではないですよ。ないけれども、イエス様にそういうふうに見えるんです。いつも私言いますが、イエス様の頭の中どうなってるか、頭切ってみたらですね、どこを切っても金太郎飴のように十字架しか出てこない、それぐらいの方なんです。その木の、ただ木が植わっているのは、それはもちろん何もそういうことではないかもしれませんが、木の上にザーカイがいる、それも、救いを求めているものがそこにいる。イエス様はそれを十字架に見えるんですね。だからイエス様は言うんです。十字架に登るのが私なんだ、あなたではない、だから急いで降りてきなさい、すぐ今すぐに降りてきなさい、あなたの代わりに十字架に登るのがこの私だから、あなたは十字架にかかってはいけないのだ、あなたの罪はもう許されているのだから、そこで裁かれることは絶対にあってはならない、だから急いで降りてきなさいと言うんです。まあ、私たちはこのザーカイほどにはひどい、まあ、職業っていうか、そういうことにないつくことはないかもしれませんけれども、でもいろんな意味で私たちは心の中にうずきというものを持っていると思います。ザーカイだって好き好んでこの職業に就いたわけではないだろうと思うんです。生きていくためには必死だったと思うんですね。でもそのためには彼は何をしてきたか。人を脅迫して脅すようにして金を奪い取ってローマ帝国に送るという、その時にもう何でもかんでもやっていた。やっぱりそれが彼の心のうずきでありました。ああ本当に自分は罪人なんだ、でもそこから自分はどうやって救われるんだろうか、苦しんできました。私たちも別に人を脅迫したわけではないかもしれないんですけども、誰かを傷つけてしまった、自分のせいで誰かがひどい目に遭っていった、あるいは逆にあの人のせいで自分はこんな人生になってしまったのだというふうにして、いろんな苦しみを私たちは背負っています。そしてそれは、あの人が苦しむようになったのは私の責任ですというふうにして、自分で十字架を背負おうとしているところもあります。あるいは自分、人からあなたのせいで私はこんな目に遭いましたと責められるとき、人は自分を十字架につけていくようにして裁いていく、そういうこともあります。いろんな意味で私たちそういうものを背負わされて、あるいは背負わないときゃいけないと考えて苦しんでいる。イエス様の目から見るならば、このまさに私たちはザーカイに見えるんですね。でも主は言われるんですよ。急いでそこから降りてきなさい。あなたはもうその十字架を追う必要がないのだ。あなたがその十字架についてはいけないのだ。あなたが背負っているその苦しみを私が背負うから、私が十字架につくのだから、あなたはすぐに降りてきなさい。 イエス様は一人一人の名を呼んで十字架から降ろさせます。そして一人一人のためにイエス様が代わりとなって十字架についてまいります。これが私たちの主でもあります。私たちは今この十字架をの代わりについてくださった主を見上げながら、あ、私は今救われたのだ、こんな罪人であったものさえもイエス様は探し出して見つけるのを私など神様を見つけることはできないだろうと諦めていたところ、いや、こちらから神様に対して身を隠すようなことさえしていたのに、神様は名を呼んで探し出して一緒に食事をされ、このイエス様と私たちは歩んでいるんです。私たちがもし苦しみに遭うことがあるならば、主が代わりにこの苦しみを負ってくださるのだ。そのような主と共に私たちは今週も歩んでまいります。お祈りいたします。天の父なる神様、ザーカイがまさか自分のは見つかることはないだろうと神の独り子の前に身を隠した時でさえ、あなたはザーカイの名を呼んで木から下ろさせ、一緒に食事をする、そのような救いがザーカイの家に来た時、私たちも同じようにあなたから名を呼ばれて、かつてあなたから身を隠すようにしてあなたを避けるような私たちでありましたけれども、私たちの追うべき十字架をあなたが代わりに追ってくださるから、早く降りてきなさい、今すぐ降りてきなさい、急いで降りてきなさいと私たちに声をかけ呼んでくださいました。それは私たちだけではなく、本当にこの罪の世にあって苦しむ一人一人に主が語ってくださっていることを今思い起こします。ここまでして探し出してくださる、いなくなったものを探し出してくださる神であること、そのような愛を覚えて皆を崇めます。どうかお一人お一人がその主の愛に捉えられ、今週も本当に主の十字架を見上げながら歩むことができますように励ましてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。